24枚目です。では次に複合講師について説明をしていきます。この左側の絵を見ますと、これは免震立方講師になっているということがわかります。しかしこの免震立方講師というのは、これは単純単位法、最小の単位法ではありません。今ここに赤で示した平行6面体がありますが、これも単純単位法、単位法としての資格を立派に持っている単位法ということになります。ところが、これ赤いやつを取りますとですね、なんか歪んでいてですね、結晶の対称性をきれいに表していないじゃないかということで、やっぱりこれは免震立方講師と考えるべきだ。じゃあっていうんで、この複合講師と言いますけれども、こういうものはどういう種類があるんだというのをまとめたのがブラベー講師になります。ブラベーさんが考えたのでブラベー講師と言います。25枚目です。複合講師にはこれだけの種類があります。単純講師、低心講師といって、ある一面にだけ免震の位置に原子がある、講師点がある。そういう場合と、免震の位置、全部の面に講師点がある。それから耐震、ど真ん中に講師点がある。この種類があります。そして、じゃあ26枚目、ブラベ講師っていうのは、じゃあ全部の象形に対して、全部の複合講師があり得るかっていうと、そんなことはありません。で、どの象形に、どのブラベ講師、どの複合講師があるかっていうのをまとめたのが26枚目になります。限定された種類しか存在しないということが書いてあります。これについて次のスライドから説明していきます。27枚目です。三者象形には複合講師というのは考えられません。なぜかというと、この、低心、免心、耐震の位置に、講師点を置いたとしても、それを取り直したら、またその歪んだ形の三者講師ができるということで、複合講師をとっても新たな対称性が現れないので意味がないということで、三者象形は単純講師しかありません。それに対して単者象形、モノクリニックの場合は C 低心講師と A 低心講師はあります。ところが B 低心講師というのはありません。その90度方向に垂直な面の低心講師というのは、その低心の面の中でまた新しい単者象形の単位法を取ることができるので、これは考える必要はないということで、単者象形には C 低心と A 低心しかありません。28枚目、単位法が直方体の場合、直方象形あるいは斜方象形と昔呼ばれていた象形の場合、これはすべてのブラベ講師、ブラベのその複合講師というものがあるということになります。29枚目、正方象形の場合です。ある一面が正方形であって、そのもう一つの軸っていうのはちょっと長さが違う。正方象形。この場合は単純の正方講師と耐震の正方講師っていうのが存在します。免震や低震の講師っていうのは、また同様に、このどちらかに取り直すことができるので、単位法を取り直すことができるので、考える必要がないということになります。30枚目、六方象形、三方象形については、これも単純講師しか考えません。これを、低震とか免震にしても、むしろ対称性が失われる。あるいは、そのまま、底面だけ取り直せば、例えば六方象形、三方象形の単純講師が出来上がる。ということで、考える必要がないので、複合講師はない。ということになります。両面対象形についても同様です。31枚目、立方象形については、単純立方講師、耐震、免震の立方講師というのが考えられます。 底辛は考える必要がありません。底辛の場合はその底面に対して、単位法を取り直すことで単純の正方向子に取り直すことができるので、立法象形の底辛は考えなくてよいということになります。これをまとめたのが32枚目になります。今日は平心対称性を含めた結晶の対称性というものを考えて、7つの象形というものがあるということと、14種類のブラベ格子というものがあるということを学びました。で、ブラベ格子の中に象形によってあるものとないものがあるということを述べました。これは、ある象形で、例えば単車象形の B 底辛とかそういうものを考えた場合に、その新しいというか他の分類の象形と同じになる。したがって、これを考える必要がない。で、そういう考察を進めた上で、じゃあ違うやつというのはどれとどれなんだというのを考えると、14種類紹介したものだけが生き残るということになります。というわけで今日は空間的な対称性、平心を伴う対称性について考えました。で、今日みたいな話っていうのは、音声ファイルを聞いただけではなかなか分かりにくいと思います。いろいろその資料を見直して自分の頭で、図形をぐるぐる動かしながら、そして理解を深めてほしいと思います。